江東区声の広報、令和4年3月1日号、発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課、電話 3647-2299、 ホームページ www.city.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報3月1日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次1、令和4年度当初予算案、区民を守り夢をつなぐ未来への前進予算。2、令和4年度予算案、江東区の注目事業。3、令和3年度包括外部監査結果、行政財産に関わる財務事務の執行及び管理をチェック。4、貸出施設使用料等、4月以降も改定前料金に据え置き。5、解体等工事におけるアスベストの事前調査結果の報告が義務化。民間建築物の調査費用を一部助成。6、離婚等により子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れていない方へ、支援給付金の申請をお急ぎください。7、善意のご寄付に心から感謝申し上げます。8、高齢者補聴器支給等事業、現物支給または購入費を助成。9、新型コロナウイルス感染症の影響による減免申請、3月31日木曜まで、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料。10、令和4年度区立幼稚園園児募集、3歳児、4歳児追加受付中。11、国民年金の届け出を忘れずに、会社を退職、配偶者の扶養から外れた時など。12、守ろう道路専用ルール、安心して通れる道路を目指して。13、新型コロナワクチン接種、小児接種。5歳から11歳のお子さんがいる方へ、接種の予約をする前にご確認ください。14、令和4年度共同事業提案制度の事業を募集、地域の課題を区と共同で解決。15、グランチャ東雲春の講座参加者募集、60歳から始める充実の講座。16、情報誌カルナビ3月号郵送希望者を募集。17、高等図書館世代を超えて語り継ぐ東京大空襲と学童集団疎開上映会、3月12日土曜。18、東京都平和の日、3月10日木曜、1分間の黙祷を。19、手話講習会入門基礎コース受講生募集。20、お知らせ。21、講座催し物。22、保険。23、休館休止。24、観光所。25、その他。26、なくそう自転車事故、自転車の交通ルールを守りましょう。27、北京2022パラリンピック冬季競技大会、クロスカントリースキー、区内在住、新田義弘選手を応援しよう。28、ティアラ高等ジュニアオーケストラ練習見学会団員募集、3月13日日曜。29、高等の桜マップ配布中、区内の桜の名所を写真で紹介。30、高等カレンダー。31、世帯と人口。以上、目次です。 掲載している情報は2月18日時点のものです。最新の情報はお問い合わせください。江東区法でご案内しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止または変更される場合があります。イベント等へ参加される際は、マスクの着用、検温等にご協力ください。また、体調の優れない方は参加をお控えください。詳細はホームページをご確認いただくか、主催者へ直接お問い合わせください。本文に入ります。1、令和4年度当初予算案、区民を守り夢をつなぐ未来への前進予算。江東区長山崎貴昭。新型コロナウイルス感染症が一昨年に国内で初めて確認されてから2年が経過しました。しかし、世界中で今なお蔓延を続け、最前線の医療機関や保健所では必死の戦いが続いています。今年度は、区民生活、区内事業者、医療機関従事者を支えるため、すでに8回にわたる補正予算を編成し、スピード感を持って対応に当たってまいりました。令和4年度の予算案は、今後の新型コロナの収束の見通しや、区財政の先行きが不透明な状況にある中でも、区民の生命と生活を守り、未来へ向けた施策を積極的に推進する予算として、区民を守り夢をつなぐ未来への前進予算としました。まず、ワクチン接種の安心安全な実施や、地域医療を支えるための補助、区内共通商品券の発行、キャッシュレス決済のポイント還元、中小企業向けの資金融資にかかる補助などを継続拡充してまいります。そして、将来を見据え、子育て、高齢者、障害者支援の充実、環境対策、東京2020大会のレガシーの具現化など、積極的に区政全般にわたる施策を展開していきます。また、区の重要課題である地下鉄8号線の延伸については、沿線のまちづくり構想を策定し、目指すべき将来像の具体化に向けた取り組みを進めます。一日も早く区民の皆様が活気ある日常を取り戻し、一人一人が生き生きと暮らすことができる街の実現を目指し、意欲、スピード、思いやりを持って、チーム江東一丸となり、区政に邁進してまいります。令和4年度予算の特徴。令和4年度の江東区当初予算案は、一般会計で2284億2100万円と、前年度に比べ 5.2% 増となりました。令和4年度当初予算は、2月24日から始まった令和4年第1回区議会定例会の審議を経て決定します。区では、区民を守り夢をつなぐ未来への前進予算として、新型コロナウイルス感染症対策を着実に進めるほか、行政のデジタル化への対応、ゼロカーボンシティの実現、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシー継承の具現化や、地下鉄8号線の延伸など、未来の江東区へ向けて前進するため、積極的に施策を展開していきます。表、区分、令和4年度、令和3年度増減率の順に読みます。一般会計2284億2100万円、2171億2900万円、5.2% 増。 国民健康保険会計488億円、481億4400万円、1.4% 増。介護保険会計387億6100万円、375億6000万円、3.2% 増。後期高齢者医療会計113億3500万円、106億4000万円、6.5% 増。計3273億1700万円、3134億7300万円、4.4% 増。以上です。問い合わせ先、財政課予算担当。電話3647-1760。ファクス3647-9345。注目事業を高等ワイドスクエアと YouTube で紹介。注目事業を高等ワイドスクエアと区公式 YouTube チャンネルでわかりやすく紹介しています。ぜひご覧ください。区公式 YouTube チャンネルの二次元コードがあります。高等ワイドスクエア、日時、3月5日土曜まで。2、令和4年度予算案。江東区の注目事業。令和4年度予算案の中から新たな取り組みを中心に、新年度に予定している区の主な事業を紹介します。健康・福祉。感染拡大に備え、保健所・医療提供体制を拡充。4億564万円。新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備え、電子カルテシステムの活用や、検査専用車両を活用した PCR 検査を実施するなど、患者対応の強化及び医療提供体制の安定化を図ります。安心安全なワクチン接種体制を構築。48億3839万円。3回目接種として6カ所のスポーツセンターで集団接種、約150カ所の医療機関で個別接種を実施するほか、5歳から11歳の接種については専用会場を開設するなど、安心安全な接種体制を構築します。70歳の区民に無料の認知症検診を実施。1305万円。70歳の区民全員に送付するチェックリストで認知症の自己診断ができるほか、対象医療機関で受診ができる無料の認知症検診を実施します。また、返送されたチェックリストや受診結果を長寿サポートセンターなどと共有し、今後の相談・支援につなげます。区内初、障害者の暮らしの場を提供する入所施設を整備。4億2187万円。塩浜2丁目に、障害者の地域生活への移行に向けた日中活動の場を併設する障害者入所施設を、区内で初めて整備します。産業生活。キャッシュレス決済、プレミアム付き商品券で地域経済を活性化。5億9474万円。商店街連合会に対して対象期間中に指定するキャッシュレス決済を利用して商店街連合会加盟店舗等で決済した方へのポイント還元や、プレミアム付き区内共通商品券の発行に要する経費を全額補助します。夢の島総合運動場にスケートボードパークを整備。2億7470万円。夢の島総合運動場内に誰もが楽しめる 初級者中級者向けのスケートボードパークを整備します。また令和4年11月にオープニングセレモニーを開催します。なお整備費用の一部はふるさと納税によるクラウドファンディングを活用します。スポーツのさらなる普及に向けイベントを開催、541万円。海の森水上競技場での子どもカヌー大会やパラスポーツ体験ができるイベントを開催するほか、誰もが楽しめるボッチャ交流大会を開催します。また東京2020大会を契機に高まったボランティア活動の意欲を実際の行動につなげる機会を提供するため、スポーツボランティア登録制度を創設します。渋沢栄一ゆかりの地で明治時代にタイムスリップ、889万円。渋沢栄一ゆかりの地のメインとなる10カ所に統一的なデザインの説明板を設置し、特に観光スポットとなる4カ所の説明板にはその場に当時の様子を重ね合わせることができる AR 機能を導入します。またゆかりの地を紹介する街歩きマップの作成等を実施します。子育て教育、区内初の子ども向け複合施設を開設、1億9868万円。児童会館跡地を活用し、令和4年5月に子ども向け複合施設子どもプラザを開設します。住吉子ども家庭支援センター、子どもプラザ図書館、地域交流スペース等で構成され、妊娠期乳幼児期から18歳までを対象とした子どものための新たな拠点となります。多様な保育サービスを提供し子育て世帯を支援、16億2040万円。令和5年4月開設に向け、民間活力を活用した保育施設の整備等により、保育ニーズの高い地域を中心に約400人の認可保育所定員の増加を図るほか、令和4年4月に新規開設する私立保育所3園で、7月から日曜日及び祝日の休日保育を実施します。オリンピック・パラリンピック教育のレガシーを未来へ、889万円。オリンピック・パラリンピック教育の新たなステージとして、小学校全46校が参加するボッチャ大会を開催するほか、中学校でパラリンピアンによる心の教育授業等を実施します。緑・環境、23区発区独自の環境検定を創設、2012万円。パソコンやスマートフォンを利用してどこでも受験ができる区オリジナルの江東区環境検定を開始します。砂町魚釣り場跡地に区民農園を整備、3907万円。工業用水道廃止に伴い、区内2カ所の魚釣り場を廃止し、砂町魚釣り場を区内4カ所目の区民農園として整備するほか、農園利用者以外も利用できる有料の駐車場を合わせて整備します。防災まちづくり、地下鉄8号線沿線のまちづくり構想を策定、3172万円。地下鉄8号線豊洲住吉間の延伸を見据え、沿線地域の目指すべき将来像等をまとめる仮称地下鉄8号線沿線まちづくり構想を策定します。通学路の安全対策を強化、8408万円。交通事故時に歩道へ進入する自動車から児童・生徒を守るため、 通学路の交差点に衝撃に強いボラード車止めを設置し、交差点の安全性を高めます。一般会計歳入予算の内訳。歳入総額2,284億2,100万円、 100.0%。 特別区交付金582億3,900万円、 25.5%。 特別区税555億7,400万円、 24.3%。 国庫支出金413億1,100万円、 18.1%。 繰入金229億3,900万円、 10.0%。 都支出金197億9,400万円、8.7%。 地方消費税交付金122億5,900万円、 5.4%。 特別区債13億8,500万円、 0.6%。 その他169億2,000万円、 7.4%。一般会計歳出予算の内訳。歳出総額2,284億2,100万円、 100.0%。 福祉1,070億4,800万円、 46.9%。 教育367億5,000万円、 16.1%。 防災地域振興スポーツ266億1,000万円、 11.7%。 衛生清掃227億1,500万円、 9.9%。 まちづくり142億500万円、 6.2%。 産業観光41億4,600万円、 1.8%。 特別区債26億4,800万円、 1.2%。 議会8億9,300万円、 0.4%。 その他134億600万円、 5.8%。平成26年4月1日から消費税率が 5% から 8% へ引き上げられ、令和元年10月1日からは 10% へ引き上げられました。引き上げに伴う地方消費税交付金の増収分については、引き上げ趣旨に基づき社会保障施策に要する経費の財源としています。予算1万円の使い道。この表は令和4年度一般会計予算案を1万円に換算して目的別に表示したものです。保育所運営や子育て支援に2,516円、高齢者障害者福祉に2,171円、学校教育や図書館に1,609円、地域振興やスポーツ振興に1,127円、健康増進や環境対策清掃に994円、道路公園まちづくりに622円、商工業観光振興に181円、区債の償還に116円、議会運営に39円、防災対策に38円、介護保険の資金などに587円。以上です。行財政改革の推進。特別区交付金や特別区税が増収となりますが、税制度の改正による影響や ふるさと納税による減収の拡大に加え、新型コロナウイルス感染症の影響が不透明であり、先行きを楽観視できる状況ではありません。区では、事業の見直しや再構築、全事業の総点検を推進するほか、職員定員の適正化、区民税等の収納対策強化など、歳入確保に努め、将来に向け安定的かつ継続的な区民サービスを提供できる財政基盤の確立に努めていきます。問い合わせ先、財政課予算担当、電話 3647-1760、ファックス 3647-9345。 3. 令和3年度包括外部監査結果、行政財産に関わる財務事務の執行及び管理をチェック。区では、平成20年度から公認会計士など外部の専門家による包括外部監査を実施しています。これは、従来の監査委員制度に加え、監査機能の専門性、独立性を強化するため、地方公共団体が外部監査人、弁護士、公認会計士、税理士等と契約を結び、財務や事業の執行について監査を受ける制度です。この度、今年度の包括外部監査結果が、包括外部監査人である遠山隆秀公認会計士から報告されました。テーマ、行政財産に関わる財務事務の執行及び管理について、監査対象年度、令和2年度、ただし必要な範囲で下年度及び令和3年度も監査対象とした。選定理由、行政財産は公有財産の 95% を占め、区にとって極めて重要な資産である。また、行政財産は区民から付託された重要な財産であり、常に良好な状態で管理し、その所有の目的に応じて効率的に運用することが求められるため、財務事務の執行及び管理の状況を確かめることは、区にとって有意義であると判断された。監査結果と意見。報告書には、監査事項及び意見等がまとめられています。指摘事項18件、意見事項66件。今後、区では報告書の内容を踏まえ、事務改善を進めます。報告書は区ホームページ、高等情報ステーション、区役所2階でご覧になれます。問い合わせ先、総務課総務係、電話 3647-4020、ファックス 3699-8773。 4. 貸出施設使用料等。4月以降も改定前料金に据え置き。貸出施設の使用料等については、令和2年10月1日より新料金へ改定していますが、新型コロナウイルス感染症による施設の利用制限の状況等を総合的に勘案し、令和4年3月31日木曜までの利用について、特例的な措置として改定前料金への据え置き対応を行っています。この度、新型コロナウイルス感染症の収束見通しが依然として立たない現況を踏まえ、当該特例的措置の期間を令和4年9月30日金曜までの利用分へ延長します。皆さんに安心してご利用いただくため、各施設においては引き続き利用人数等の制限を設けていますが、ご理解ご協力のほどお願いします。問い合わせ先、財政課予算担当、電話 3647-1760、 ファックス 3647-9345。 5. 解体等工事におけるアスベストの事前調査結果の報告が義務化。民間建築物の調査費用を一部助成。4月1日から解体、改造、または補修作業を伴う建設工事を行う際、元請け業者、または自主施工者によるアスベストの事前調査結果の報告が義務化されます。報告の対象、建築物を解体する作業を伴う建設工事で、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの。建築物を改造または補修する作業を伴う建設工事で、当該作業の請負代金の合計が100万円以上であるもの。工作物、特定建築材料が使用されている恐れが大きいものとして環境大臣が定めるものに限る、を解体し、改造または補修する作業を伴う建設工事で、当該作業の請負代金の合計が100万円以上であるもの。主な報告事項、解体等工事の発注者の氏名、解体等工事の場所、名称、概要、解体等工事にかかる建築物等の設置の工事に着手した年月日、解体等工事の対象となる建築物等の概要、書面、目視、分析による調査を行った者の氏名、建築材料の種類及び石綿含有の有無。報告の方法。1. 石綿事前調査結果報告システムを利用。2.1 による方法が困難な場合は、窓口における書面報告。建築物等の解体・改修工事を発注・実施する際には、大気汚染防止法を遵守してください。また、区では、区内民間建築物についてのアスベスト分析調査費用の一部を助成しています。事前調査実施の際にご活用ください。大気汚染防止法の改正及び分析調査助成制度の詳細は、区ホームページをご覧ください。石綿事前調査結果報告システムについては、厚生労働省のホームページをご覧ください。ホームページ、https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/resultreporting/systeme/。 問い合わせ先、環境保全課指導係、電話 3647-6147、 ファクス 5617-5737。 6. 離婚等により子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れていない方へ、支援給付金の申請をお急ぎください。離婚等、離婚協議中だと客観的にわかる書類が出せる方も含みます。により、現在児童を養育しているものの、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れていない方に対し、子育てを支援する目的で実施する給付金です。所得制限あり。支給対象者、令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、離婚等により、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方。児童手当の手続きについては、公務員の方は勤務先にお問い合わせください。 令和3年9月30日以降の離婚等によって、令和4年2月28日時点において、高校生等を養育している方、その他これらに準ずる方、DV 特例、施設特例の所要の手続きを行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組により養育者が変わっている場合等、個別の内容についてはお問い合わせください。支給額、対象児童1人につき10万円。ただし、元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために被生されている場合は、その額を差し引いた額。申請締め切り、4月30日土曜、消印有効。申請方法。申請時点で江東区に居住している場合は、申請書、区ホームページからダウンロード可を記入の上、必要書類を添付し、郵便番号 135-8383、区役所子ども家庭支援課給付係へ郵送。電話 3647-4754。ファックス 3647-9196。7. 善意のご寄付に心から感謝申し上げます。社会福祉協議会では、皆様からの温かなご寄付を地域福祉向上のため有効に使わせていただきます。令和4年1月分、合計19件、計56万775円。問い合わせ先、江東区社会福祉協議会、郵便番号 135-0016、東洋 6-2-17、高齢者総合福祉センター内、電話 3647-1895、ファクス 3647-5833。
8、高齢者補聴器支給等事業。現物支給または購入費を助成。区では高齢者の方に補聴器の支給等事業を行っています。現物支給と購入費助成のどちらかを選択、一人一回限り。必ず事前にご連絡いただいた上で申請をお願いします。月曜から金曜の会長日に受付。現物支給要件を満たしている方へ、補聴器検診依頼書をお渡しします。区内指定の耳鼻咽喉科で検査を受けていただき、補聴器の支給が必要と判断した場合に、その場で支給します。原則自己負担はありません。支給後は区役所で無料の調整等、修理の場合は実費負担。の相談を行っています。日時、毎週金曜会長日午前10時から11時半お盆年末年始を除く。購入費助成、区の所定の様式に補聴器が必要である旨の耳鼻咽喉科の証明を受けて、検査票とともに区に申請をしてください。検査代等は自己負担となります。検査結果などの要件を満たしている方へ、購入費助成の決定通知をお送りします。決定通知を受領後に、ご自身で補聴器を購入し、区に助成金の請求をします。審査後、補聴器本体の購入費用に対して、3万円を限度に助成します。購入後の調整等は区で行っていないため、購入された販売店などでご相談ください。対象、次のすべてを満たす方。区内にお住まいの65歳以上で在宅の方。障害者総合支援法による補聴器の支給を受けていない方。区で定める所得以下の方。過去に区から補聴器の支給または購入費助成を受けていない方。 いずれも、場所、問い合わせ先、介護保険課在宅支援係、区役所3階4番、電話3647-4319、ファックス3647-9466。9、新型コロナウイルス感染症の影響による減免申請。3月31日木曜まで。介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料。新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年中の給与収入等が、令和2年と比べて3割以上減少してしまった方に対して、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の減免申請を受け付けています。申請期限は3月31日木曜までです。ご相談、申請はお早めにお願いします。詳しくは区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。介護保険料の減免について、問い合わせ先、介護保険課資格保険料係、電話3647-9493、ファックス3647-9466、E メール menjo-soudan@city.koto.lg.jp。 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の減免について。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話3647-8520、ファックス3647-8443。10、令和4年度、区立幼稚園園児募集、3歳児、4歳児、追加受付中。区立幼稚園では、令和4年4月から入園を希望する園児について、定員に満たない園は随時追加受付を行っています。空き状況の確認や申し込みは、入園を希望する各園に直接お問い合わせください。なお、空きがない幼稚園もありますので、ご了承ください。ただし3年保育は、内容幼稚園、豊洲幼稚園のみ。令和4年度区立幼稚園一覧。幼稚園名、所在地、電話番号の順に読みます。平久幼稚園、木場 1-2-2、平久小学校内、電話 3645-6260。内容、東洋 2-1-14、電話3649-1077。つばめ、扇橋 3-20-13-101。電話3649-1841。元加賀、白川 4-9-17。電話3641-1778。豊洲 4-4-4。電話3531-9272。枝川 3-4-1-101。電話3615-1333。辰巳 1-11-1。辰巳小学校内。電話3521-2187。千鳥。古石場 1-11-11。電話3642-1460。ひばり、篠の目 2-4-1-103。電話3529-1454。第一亀戸、亀戸 2-5-7、第一亀戸小学校内。電話3685-8227。第二亀戸、亀戸 6-36-1。第二亀戸小学校内。電話3684-1894。大島 5-38-1。 電話3684-3396。第三大島、大島 7-39-2-101。電話3685-5945。第五砂町、東砂 7-5-27。電話3644-2209。東砂、東砂 4-20-1。電話3644-1942。なでしこ、北砂 5-20-7-102。電話3640-7275。みどり、南砂 2-3-3-101。電話3649-5840。なお、仙南幼稚園については、応募人数が5人に満たなかったため、クラス編成を行いません。また、上記一覧に掲載があっても、空きがない場合がありますので、ご了承ください。入園資格。次の年齢で、区内に住所を有する方。令和4年3月31日木曜までに区内転入の確実な方を含む。4歳児2年保育。平成29年4月2日から平成30年4月1日までに生まれた方。3歳児3年保育。平成30年4月2日から平成31年4月1日までに生まれた方。問い合わせ先、各幼稚園、または学務課幼稚園係。電話3647-9703。ファクス3647-9053。11。国民年金の届け入れを忘れずに、会社を退職、配偶者の扶養から外れた時など。国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。次に該当する方は、区民課年金係、区役所隣防災センター2階20番、豊洲特別出張所、各出張所、または高等年金事務所で加入の届け入れが必要です。1、会社を退職したとき、厚生年金等の資格を喪失したとき。2、厚生年金等の加入者に扶養されていた配偶者が扶養から外れたとき。3、外国から転入したとき。4、外国へ転出したとき、任意加入、区民課年金係、または高等年金事務所のみ受付。5、年金に一度も加入したことがない20歳以上の方が国民年金に加入するとき。なお、1、2の届け入れは、退職日または扶養削除日の確認できる書類が必要です。5以外の届け入れは、年金手帳等の基礎年金番号が記載された書類が必要です。この他の必要添付書類はお問い合わせください。また、厚生年金等に加入するときや、国民年金第3号被保険者となる、厚生年金等に加入する配偶者の扶養になるときは、勤務先等への届け入れが必要です。届け入れを忘れると、将来年金を受給することができない場合がありますので、ご注意ください。厚生年金・国民年金第3号被保険者等の問い合わせ先。高等年金事務所、亀戸 5-16-9。電話3683-1231。ファクス3681-6549。問い合わせ先、区民課年金係。電話3647-1131。ファクス3647-9415。12、守ろう道路専用ルール。 安心して通れる道路を目指して、区道、都道などの公道は、誰もが安心して利用できるように整備されています。しかし、道路上に置かれた物件が、交通上支障となったり、事故の原因になる場合があります。道路上に特定の施設、物品を設置して継続的に使用することを、道路専用と言い、道路専用許可の対象となる施設は、道路法で限定されています。上り旗、縦看板などは、交通安全上の支障となるため、道路上に設置することは認められていません。道路は大切な共有財産です。みんなでルールを守りましょう。忘れていませんか？道路専用許可申請。看板や日よけ等は、路面からの高さや大きさなど、一定の基準を満たしていれば、道路専用許可を受けることができます。また、表示面積5平方メートル以下の自家用看板は、所定の手続きにより、道路専用料が減免されます。道路専用物件の設置基準や申請の方法は、区ホームページをご覧いただくか、道路専用係までお問い合わせください。道路上に出ている看板や日よけ等の道路専用許可申請をまだ行っていない企業や商店の皆さんは、速やかに手続きをお願いします。問い合わせ先、道路か道路専用係、電話 3647-9689、ファックス 3647-2126。みんなの道路、きれいに広く安全に。道路上に植木鉢、プランター、段差解消ブロック、鉄板などの私物を置くことは、歩行者、自転車等の通行の支障となるほか、水たまりができる原因となることもあります。また、設置した私物が原因で事故が発生した場合、設置者が責任を問われることもありますので、自主的に片付けてください。皆さんのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ先、施設保全課観察係、電話 3642-5094、ファックス 3642-4748。 13新型コロナワクチン接種、小児接種。5歳から11歳のお子さんがいる方へ、接種の予約をする前にご確認ください。5歳から11歳のお子さんへの新型コロナワクチン接種について、ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持った上で、保護者の方の意思に基づいて、接種を判断いただきますようお願いします。保護者の方の同意、立ち会いなく、接種が行われることはありません。また、周りの方に接種を強要したり、接種していない人に対して、差別的な対応をすることはあってはなりません。ワクチン接種の Q&A は、厚生労働省ホームページをご覧ください。厚生労働省ホームページ Q&A 区ホームページの二次元コードがあります。問い合わせ先、新型コロナワクチン接種コールセンター、電話 0120-115-721、ファックス3647-8647。 14、令和4年度共同事業提案制度の事業を募集。地域の課題を区と共同で解決。共同事業提案制度は、町会、自治会、NPO 法人、ボランティア団体等市民活動団体の 柔軟で先駆的な発想や専門性を公共サービスに取り入れ、団体と区が役割と責任を分担し、共に地域課題の解決を図る制度です。区では地域で活動する市民活動団体の方々からの日頃の活動やノウハウを活かし、より良い町にするために区と一緒に取り組みたいという提案を募集します。令和4年度募集事業。次の課題解決に対する事業提案を募集します。二酸化炭素排出量の削減につながる省エネ行動の普及啓発。詳細は区ホームページに掲載しています。なお、団体による課題提起と、その課題に対する事業提案、自由提案は募集しません。提案団体の主な要件。区内で1年以上継続して公益活動を行い、5人以上の会員で組織されている団体。町会、自治会、NPO 法人、ボランティア団体、公益団体、社会貢献活動を行う事業者等。事前相談。日時、4月4日月曜から5月6日金曜。なお、4月22日金曜までに、電話で地域振興課区民共同推進担当へ要予約。募集要項、区ホームページに掲載。問い合わせ先、地域振興課区民共同推進担当。電話、3647-8570。ファックス、3647-8441。15、グランチャ東雲春の講座、参加者募集。60歳から始める充実の講座。4月から春季講座を開講します。詳細はグランチャ東雲で配布するチラシやホームページをご覧ください。来館の際は公共交通機関または送迎バスをご利用ください。日時、4月から6月、講座によって開講期間が異なります。場所、グランチャ東雲。対象、60歳以上の区内在住の方、抽選。費用、講座により異なります。内容、手話教室、パソコンに初挑戦、パソコンレベルアップ、フラダンス、水彩色鉛筆、書道、初めての英会話、楽しい頭の健康体操、足腰健康体操、体幹トレーニング、健康活動教室など。締め切り日、3月15日火曜、消印有効。申し込み、往復はがき、1講座につき1枚、2、1、講座名、2、グランチャ番号、登録済みの方のみ。3、氏名、振り仮名。4、年齢、性別。5、郵便番号、住所。6、電話番号を記入し、郵便番号135-0062、東雲 1-9-46、グランチャ東雲へ郵送、または窓口、返信用はがき持参で。なお、返信用にもご自分の住所、氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話5548-1992、ファクス5548-1995、ホームページ http://tokyo.ymca.or.jp/grancha。 16、情報誌カルナビ3月号、郵送希望者を募集。区内各文化センターと総合区民センターでは、春から始まる講座の受講生を募集します。 江東区文化コミュニティ財団が実施する全124講座の募集情報は、新聞折り込み等でお届けしている情報誌、カルナビ3月号、3月10日発行に掲載します。江東区文化コミュニティ財団ホームページ、https://www.kcf.or.jp から電子版もご覧いただけますが、情報がお手元に届かない方にもご覧いただけるよう、希望する方へカルナビ3月号をお送りします。対象定員、区内在住在勤の方100人申し込み順。費用無料。締め切り日3月22日火曜午後5時。申し込み3月7日月曜午前9時から電話またはファックスに1、氏名、2、住所、3、電話番号を記入し、江東区文化コミュニティ財団管理課へ、電話、3644-8119、ファクス、3646-8369。17、江東図書館、世代を超えて語り継ぐ、東京大空襲と学童集団疎開、上映会、3月12日土曜。戦争を知らない世代が増えていく中、平和の尊さと戦争の悲惨さを後世に伝えるため、上映会を開催します。3階、学童集団疎開資料室もぜひご覧ください。戦争の語り部、上映会。日時、3月12日土曜。午後1時から1時40分、午後0時45分会場。内容、区内で空襲や疎開を経験された方2人の体験談を収録した映像資料。戦争の語り部。34分、江東図書館制作。子供向けアニメ上映会。日時、3月12日土曜。午後2時15分から2時50分、午後2時会場。内容、上映作品、おじゃる丸、忘れた森の日向、29分。いずれも、場所、江東図書館1階鑑賞室、南砂 6-7-52。定員、各階10人程度、申し込み順。費用無料。申し込み、3月5日土曜午前9時から、江東図書館へ電話または窓口で。電話、3640-3151。ファクス、3615-6668。ホームページ、http://www.koto-lib.tokyo.jp 18、東京都平和の日、3月10日木曜。1分間の黙祷を。東京都では、戦争の惨禍を再び繰り返さないことを誓い、3月10日を東京都平和の日と定め、記念式典を実施しています。今から77年前の昭和20年3月10日未明の大空襲で、一夜にして多くの尊い命が失われたこの日を忘れることなく、東京大空襲をはじめ戦災で亡くなられた方々の冥福をお祈りするとともに、世界の恒久平和を願い、記念式典では午後2時から、1分間の黙祷を実施することとしています。この趣旨をご理解の上、家庭や職場及び地域でも黙祷をお願いします。東京大空襲の貴重な体験記録、東京炎上夜間大空襲配布中。東京炎上夜間大空襲は、 空襲から逃げ惑う人々や燃え盛る町の様子を生々しく描いた貴重な体験記録です。当時木場に住む中学3年生の山本幸太郎さんが空襲の翌年に書いたもので、寄贈された空襲体験記録原稿を小冊子にしたものです。後に山本さんは旅行作家となり、深川を題材にした執筆もしています。小冊子は総務課総務係区役所4階5番窓口で無料配布しています。郵送での配布を希望される方はお問い合わせください。一人一冊まで。問い合わせ先、総務課総務係、電話3647-4020、ファックス3699-8773。19、手話講習会入門基礎コース、受講生募集。入門基礎コースは、聴覚に障害のある方への理解とコミュニケーション力を身につけるコースです。日時、4月26日から令和5年3月7日、火曜全41回、詳細はお問い合わせください。昼コース、午後2時から4時、開講式、閉講式は夜間に開催。夜コース、午後6時半から8時半、令和3年度受講生は不可。ガイダンスの受講が必要。場所、高齢者総合福祉センター。東洋 6-2-17。なお、4月26日火曜開講式は総合区民センター。大島 4-5-1。対象定員、区内在住、または在勤在学の18歳以上。令和4年4月1日現在の健聴者で、手話の学習未経験者で手話の習得に熱意のある方、各36人、抽選。費用無料、テキスト代自己負担。受講ガイダンス。日時、4月5日火曜、午後2時から午後6時半から、希望する受講時間帯に参加してください。場所、高齢者総合福祉センター。持ち物、受講結果通知用の返信用封筒、長さん、84円切手。締め切り日、3月22日火曜午後7時。申し込み、電話で高等ボランティアセンター。月曜から金曜午前9時から午後7時。なお、社会福祉協議会ホームページ、https://koto-shakyo.or.jp/volunterc/koza.html からも申し込みか。電話3645-4087、ファックス3699-6266。
20、お知らせ。国民健康保険入院時一部負担金の減額免除。災害や病気等で収入が著しく減少したために生活が困難となり、入院時医療費、保険診療分の一部負担金、差額ベッド代や食事代等は除くが支払えない場合は、その状況に応じて一部負担金の減額または免除を受けることができます。審査があります。承認期間は原則3ヶ月です。問い合わせ先、医療保険課保険給付係、電話3647-3168、ファックス3647-8443。江東区防災会議傍聴できます。江東区防災会議を開催します。傍聴を希望される方は防災課窓口へお越しください。主に
江東区地域防災計画の修正について審議します。日時3月24日木曜15時30分から。場所区役所隣防災センター4階災害対策本部室。対象定員10人。区民の方を優先し抽選。申し込み当日15時までに防災課区役所隣防災センター4階1番窓口へ。問い合わせ先防災課防災計画係、電話3647-9584、ファクス3647-8440。行政書士による無料相談会、3月。日時、場所。3月10日、木曜、13時30分から16時30分。豊洲文化センター8階第3研修室。豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター内。3月17日、木曜、13時から16時。区役所2階エレベーター前。内容、遺言相続、成年後見等、株式会社等の法人設立、産廃建設業ほか各種営業許認可関係、契約書、自動車の名義変更、車庫証明等。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、東京都行政書士会高等支部、電話 4500-2995、 または区広報校長課校長相談係、電話 3647-2364、 ファクス 3647-9635。 旧大石家住宅友の会、ボランティア会員募集。かやぶき古民家の旧大石家住宅、江東区指定文化財の保存活動に参加していただける会員を随時募集しています。活動日、月曜から金曜のいずれかの曜日、9時30分から14時。活動時間は応相談。対象、区内在住の方。内容、住宅内外の清掃管理。年中行事の展示補助など、応募者には別途概要説明あり。申し込み、旧大石家住宅。南砂 5-24 地先、仙台堀川公園内、及び文化観光課文化財係、区役所4階32番、窓口にある申し込み用紙に必要事項を記入し、郵便番号 135-8383、区役所文化観光課文化財係へ郵送ファクスまたは持参。電話3647-9819、ファクス3647-8470。古着の巡回回収、3月6日日曜。家庭で不要になった衣類布製品で再利用できるもの、洗濯済みのものを回収します。靴やぬいぐるみなど回収できないものもあります。区民の皆さんから回収した古着は、区が指定した業者に引き渡し、主に海外で再利用されています。袋に入れてお持ちください。指定時間外は回収できません。日時、場所。3月6日日曜、10時30分から12時、区役所四つ目通り沿い。文泉公園西側、亀戸 2-4-13。 3月6日日曜、13時から14時30分。東泉小学校西側校門、新大橋通り沿い、住吉 1-12-2。 第二砂町小学校北東側校門、東砂 7-17-30。 小雨欠航、好天その他事情により中止となる場合があります。前日までに区ホームページ等でご確認ください。問い合わせ先、清掃リサイクル課、電話 3647-9181、ファクス 5617-5737。 雑誌スポンサー子供の本スポンサー募集。1、雑誌スポンサー。区立図書館内に置く雑誌を購入していただくことにより、最新号のカバーに企業広告を掲載します。
2、
子供の本スポンサー。館内に置く児童書を購入していただくことにより、児童書の最終ページまたは裏表紙に企業名を掲載し、高等図書館子ども室または豊洲図書館キッズコーナーに配下します。いずれも対象、区内に本社事業所を持つ企業等。申し込み、区図書館ホームページ https://www.koto-lib.tokyo.jp および各図書館窓口にある所定の申込書に必要事項を記入し、郵便番号 136-0076 南砂 6-7-52 高等図書館へ郵送または持参。電話3640-3154、ファクス3615-6668。住宅の改善をお考えの方にリフォーム業者を紹介。住まいのリフォームをしたいとき、どこへ頼めばよいか困ることはありませんか？区では区内建設業者で構成する江東区住宅リフォーム協議会を通じ施工業者を紹介しています。軽微な修繕から増改築、マンションの占有部分のリフォーム工事など、区内の工務店、大工さん等が誠意を持って施工します。お気軽にご相談ください。工事内容、1、修繕、屋根、塗装、建具、土台等工事。2、改装、タイル、吹き付け、外装、クロスやフローリングの張り替え等工事。3、増改築、和室、洋室、キッチン等。4、付帯設備、門扉、塀、雨どい、物置、駐車場。5、その他。問い合わせ先、住宅課住宅指導係。電話3647-9473、ファクス3647-9268。若者のトラブル110番。若者を狙った悪質商法や架空不当請求が後を絶ちません。消費者センターでは、関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーンの一環として若者のトラブル110番を実施しますので、お気軽にご相談ください。日時、3月15日火曜9時30分から16時。場所、問い合わせ先、消費者センター、扇橋 3-22-2、パルシティ高等内。電話、3647-9110、相談専用。ファクス、5683-0318。多重債務110番。多重債務問題は、一人で悩まず、早めにご相談ください。東京都の無料特別相談、多重債務110番と連携して、特別相談、電話窓口を実施します。日時、3月7日月曜、8日火曜、9時30分から16時。場所、問い合わせ先、消費者センター、扇橋 3-22-2、パルシティ高等内。電話 3647-9110、相談専用。ファクス 5683-0318。 21、講座催し物。介護予防ウォーキング教室、4月から6月参加者募集。ウォーキングの効果的な方法や介護予防の知識を学びながら、災害時に避難する際の注意点や防災の心得も一緒に学びます。教室プログラム終了後に、知り合った仲間とウォーキングを継続できるよう方法をお伝えします。日時、 4月8日から6月3日の金曜、4月29日を除く全8回、10時から11時30分。場所、スポーツクラブ&スパルネサンス亀戸24。亀戸 2-1-1。対象定員、65歳以上の区民で介護保険認定を受けてない方、15人。申し込み順、費用無料。締め切り日、3月17日木曜。申し込み、3月7日月曜から電話で、スポーツクラブ&スパルネサンス亀戸24、11時から17時、金曜、土曜、日曜、祝日を除く。電話、5836-1301、ファクス、5836-1302、問い合わせ先、地域ケア推進課地域ケア係、電話、3647-4398、ファクス、3647-3165。初めての体操教室、インスポーツセンター。人生100年時代、いつまでも元気に生活を送るためには、運動だけでなく社会参加も大切です。まずは負荷の弱い運動から始めたい。身近なところで運動を継続したいが、どうしたらよいか、という方におすすめです。教室終了後も、ご自身で運動を継続していただくことを目的としたプログラムです。日時、場所、定員。スポーツ会館、北砂 1-2-9。4月6日から毎週水曜、全16回、9時から10時30分。定員15人。深川スポーツセンター、越中島 1-2-18。4月5日から毎週火曜、全16回、15時から16時30分、15人。東砂スポーツセンター、東砂 4-24-1、4月1日から毎週金曜、全16回、13時30分から15時、10人。深川北スポーツセンター、平野 3-2-20、4月7日から毎週木曜、全16回、13時30分から15時、10人。対象、65歳以上の運動習慣がない区民で、本プログラムに初めて参加する方、要支援・要介護認定者を除く、抽選、費用無料、締め切り日、3月14日月曜必着、申し込み、往復はがきに、1、初めての体操教室希望、2、希望実施施設、3、氏名・振り仮名、4、郵便番号・住所、5、電話番号、6、年齢を記入し、郵便番号 135-8383、区役所地域ケア推進課地域ケア係へ。なお、返信用にもご自分の住所・氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話、3647-4398、ファクス、3647-3165。子どもの本の交換会、リユースを楽しもう、みんなの本棚。読み終えた絵本や児童書など、子ども向けの本を持ち寄って交換します。区立図書館から提供されたリサイクル本もあります。日時、3月19日土曜、10時から12時、最終受付11時30分、13時30分から15時30分、最終受付15時。対象、どなたでも、小学生以下は要保護者同伴。費用、無料。持ち物、持ち込み用の本、持ち帰り用の袋。注意事項、持ち込み、持ち帰りともに、一家族5冊まで、交換用の本を必ずお持ちください。持ち帰る本のうち、絵本、小学生向けは3冊まで。書き込みや汚れのある本、辞書、参考書、教科書、付録冊子、雑誌は持ち込み不可。申し込み、当日直接会場へ。 場所問い合わせ先、エコックル高等、塩見 1-29-7、電話3644-7130、ファクス3644-7135。場所ゆかりの街歩き。日時4月16日土曜9時30分から12時。場所長慶寺、陽心寺など。集合都営新宿線森下駅改札。定員10人、申し込み順。費用500円。入館料、保険代、資料代。申し込み3月10日木曜9時から電話で、場所記念館。電話3631-1448。ファクス3634-0986。出張、深江戸カレッジ。高等の匠と歴史。東大島編。職人によるお話と、文化財専門員による歴史解説をセットにした講座です。今回は伝統工芸、サラサ染めについて解説します。日時、4月9日土曜、10時から11時30分。場所、東大島文化センター第一研修室。大島 8-33-9。定員40人、申し込み順。費用無料。申し込み、3月10日木曜9時から電話で、深川江戸資料館。電話3630-8625。ファクス3820-4379。中川船番所資料館特別展。水害と高騰ミュージアムトーク。展示について職員が解説します。日時4月16日土曜13時から13時30分。14時30分から15時。場所、中川船番所資料館2階展示室。大島 9-1-15。対象定員。小学生以上各10人。申し込み順。小学3年生以下は保護者同伴、有料。費用、大人200円。小中学生50円。観覧料に含む。申し込み。3月10日木曜9時から中川船番所資料館に電話または窓口で。電話3636-9091。ファクス3636-9094。お花見ノルディックウォーキング。日時3月26日土曜10時から13時。雨天中止。場所大島小松川公園、大島9丁目周辺。対象定員、16歳以上の健康な方20人、抽選。費用無料。内容、ノルディックウォーキングの練習と10歩。両手が空くリュックサック等を持参。共催、NPO 法人7スポ。締め切り日、3月15日火曜必着。申し込み、往復はがき1人1枚またはメール。件名にお花見ノルディック申し込みと記載。2.1お花見ノルディックウォーキング。2氏名振り仮名。3年齢。4住所。5電話番号。6経験の有無。7無料レンタルストックの要不要を記入し、郵便番号 136-0081、夢の島 1-1-2、夢の島競技場内屋外スポーツ施設事務所へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話3522-0846、ファクス3522-0855、E メールshool@di-ksp.jp。 チャレパラ車椅子テニス体験会。日時3月27日日曜。小学生クラス、小学4年生以上対象。 9時30分から10時30分、10時30分から11時30分。一般クラス、16歳以上対象、11時30分から12時30分。場所、潮見停球場、潮見 1-1-1。定員、各回6人、抽選。費用無料、競技車椅子は貸し出し。締め切り日、3月14日月曜必着。申し込み、往復はがき1人1枚、またはメールに、1、チャレパラ車椅子テニス体験会、2、時間、3、氏名、振り仮名、4、年齢、小学生は学年、5、住所、6、電話番号、7、テニス歴、8、無料レンタルラケットの要不要、9、保護者氏名、小学生のみ、を記入し、郵便番号 136-0081、夢の島 1-1-2、夢の島競技場内屋外スポーツ施設事務所。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3522-0846、ファクス3522-0855、E メール school@di-ksp.jp。 深川東京モダン館イベント。1、話、話。日時、3月15日火曜14時から、会場13時30分。定員20人、申し込み順。費用1500円。内容、お気軽講座と落語会モダン亭のコラボ。花見小僧。出演。雷門音助。龍沢淳。2. お気軽講座。コーヒーやお茶を飲みながら、区の歴史を学ぶ講座です。日時、3月18日金曜。13時から14時30分。15時から16時30分。定員。各回20人、申し込み順。費用500円。内容、渋沢栄一ゆかりの人々14。そして渋沢栄一。3、延吉の会。日時、3月20日日曜、15時から、会場14時30分。定員50人、申し込み順。費用、予約2500円。当日2800円。内容、三遊亭円吉、寝床、半七取物帳、張り子の虎。いずれも、場所、申し込み、3月8日火曜、10時から電話で、深川東京モダン館、門前仲町 1-19-15。電話、5639-1776。ファクス、5620-1632。 ホームページ https://www.fukagawatokyo.com。 新しい自分を見つけよう。障害者福祉センター春の教室。1、リフレッシュ体操教室。日時、4月5日から5月31日の火曜、5月3日を除く全8回、10時から11時、定員10人、内容、椅子に座って行う体操。2、絵手紙教室。日時、4月14日から9月8日の第2木曜、8月11日を除く全5回、10時から12時、定員15人。費用、教材費500円。初めての方は画材代5880円。送料込み。内容、季節のモチーフなどで絵手紙の制作。3、優しい陶芸教室。日時、4月22日から8月26日の第2、第4金曜、全9回。午前コース、初級、 10時30分から12時、午後コース、13時30分から15時、定員、各コース5人、費用、教材費500円、上薬代等全9回分、粘土代、1kg200円は実費、内容、手びねりやろくろを用いた作品作り、いずれも、場所、障害者福祉センター、対象、区内在住の障害者、難病の方、詳細はお問い合わせください。抽選、費用、地域活動支援センター事業、利用者負担金、1回につき240円、住民税非課税の方等は免除、締め切り日、3月12日土曜必着、申し込み、往復はがきに、教室名、住所、氏名、年齢、電話、ファックス番号、障害名、病名、障害の等級を記入し、郵便番号 135-0011、扇橋 3-7-2、障害者福祉センターへ郵送、または窓口、はがき1枚持参で。なお、返信用にもご自分の住所・氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3699-0316、ファクス 3647-4918。 料理の講座、ヘルシーデザートのお話。日時、3月26日土曜、13時30分から14時40分。場所、障害者福祉センター。対象定員、区内在住の障害者難病の方10人、抽選。費用、地域活動支援センター事業利用者負担金240円。生活保護受給者、住民税非課税の方などは免除。内容、体に優しいヘルシーデザートの提案。調理実践なし。締め切り日、3月14日月曜必着。申し込み、往復はがきに、口座名、住所、氏名、電話、ファクス番号、障害名、病名、障害の等級を記入し、郵便番号 135-0011、扇橋 3-7-2、障害者福祉センターへ郵送、または窓口、はがき1枚持参で。なお、返信用にもご自分の住所・氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3699-0316、ファクス 3647-4918。 安心高騰親族後見人懇談会。後見業務の悩みや疑問を他の親族後見人と懇談しながら、専門職、司法書士から助言をもらいます。日時、3月14日月曜、18時から19時、3月16日水曜、10時30分から11時30分、各回同内容、場所、高齢者総合福祉センター、東洋 6-2-17、対象定員、親族の成年後見人等に選任されている方、各5人。申し込み順。費用無料。申し込み、3月7日月曜から電話またはファクスに、氏名、電話番号、希望日を記入し、安心高騰へ。電話 3647-1710、ファクス 5683-1570、社協カフェ、みんなの居場所。地域の誰もが参加できる仲間づくりの場です。日時、場所。城東北部地区、3月16日水曜、10時から12時、総合区民センター7階第5会議室、大島 4-5-1、深川北部地区、3月23日水曜、10時から12時、仙石地区集会所1階洋室、 千石一の十三の十三。対象どなたでも、費用無料。内容一、福祉総合相談、10時から12時。2、香り袋作り、10時30分から11時10分。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、社会福祉協議会地域福祉推進課。電話、3640-1200。ファクス、5683-1570。
22、保健。子ども予防接種週間。3月1日火曜から7日月曜は子ども予防接種週間です。特に4月から入園入学を控えているお子さんは、集団生活が始まる前に必要な予防接種を済ませましょう。予防接種の受け方はかかりつけの医師にご相談ください。問い合わせ先、保健所保健予防課保健係、電話3647-5906、ファクス3615-7171、難病医療相談室、日時3月18日金曜13時30分から15時、場所江東区医師会館、東洋 5-31-18、 対象、指定難病で治療中の方、指定難病の疑いと言われた方とその家族、申し込み順、費用、無料、内容、専門医を中心とした医療相談、締め切り日、3月11日金曜、定員になり次第終了、申し込み、江東区医師会事務局に電話またはファクスで、電話3649-1411、ファクス3649-1631。4月の乳幼児食事教室、個別講座に変更。申し込み順、3月7日月曜からお住まいの地域を所管する保健相談所へ、電話または窓口で。離乳食教室、2回食。対象、6ヶ月から7ヶ月児と保護者。1歳児食事教室、離乳食完了から幼児食へ。対象、1歳から1歳6ヶ月児と保護者。いずれも所要時間30分。希望時間は予約時にご相談ください。上等保健相談所、大島 3-1-3、電話3637-6521、ファクス3637-6651、離乳食教室、4月7日木曜、1歳児食事教室、4月28日木曜、深川保健相談所、白川 3-4-3-301、電話3641-1181、ファクス3641-5557、離乳食教室、4月5日火曜、1歳児食事教室、4月26日火曜、深川南部保健相談所、枝川 1-8-15-102、電話5632-2291、ファクス5632-2295、離乳食教室、4月21日木曜、1歳児食事教室、4月14日木曜、上東南部保健相談所、南砂 4-3-10、電話5606-5001、ファクス5606-5006、
離乳食教室、4月7日木曜。1歳児食事教室、4月14日木曜。23、休館、休止、ご不便をおかけします。亀戸スポーツセンター、3月21日、月曜祝日、午前、小体育室、卓球の個人利用を中止、イベント開催のため、問い合わせ先、亀戸スポーツセンター、電話、5609-9571、ファックス、5609-9574。24、観光所、自衛官等募集、募集種目、幹部候補生、区分、一般、大卒程度、対象、令和5年4月1日現在、22歳以上、26歳未満、20歳以上、22歳未満は、大卒見込み含む、修士課程修了者等、見込み含むは、28歳未満、一般引率者、令和5年4月1日現在、修士課程修了者等、見込み含むで、20歳以上、28歳未満。区分、薬剤科、歯科、令和5年4月1日現在、専門の大卒、見込み含む、20歳以上、30歳未満。薬剤科は20歳以上、28歳未満。以上、幹部候補生の一次試験は、第1回、4月23日土曜、24日日曜。第2回、6月25日土曜、飛行要員を除く。受付期間、第1回、4月14日木曜必着。第2回、6月16日木曜必着。一般層候補生、区分、陸海空、採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満、32歳は採用予定月の末日現在33歳に達していない方、一次試験、5月20日金曜から29日日曜のいずれか1日、受付期間、5月10日火曜必着。自衛官候補生、陸海空、採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満、32歳は要確認。一次試験、受付時または各自衛隊地方協力本部のホームページで通知。受付期間、年間を通じて。予備自衛官補、区分、一般、令和4年7月1日現在、18歳以上34歳未満。区分、技能、令和4年7月1日現在、18歳以上で国家免許資格等を有する方、資格により53歳未満または55歳未満。以上、予備自衛官補の一次試験は、4月11日月曜から17日日曜のいずれか1日。受付期間、4月8日金曜必着。試験会場、都内、後日通知。申し込み、自衛隊高等出張所にある願書、ホームページからも入手可能に、必要事項を記入し、郵便番号 136-0071、亀戸 1-8-9、岩上ビル2階、防衛省自衛隊東京地方協力本部 高等出張所に郵送または持参。電話、ファックス、3685-2002。ホームページ、https://www.mod.go.jp/pco/tokyo/kou/tou/。確定申告はお済みですか？申告期限と納期限。所得税及び復興特別所得税贈与税は3月15日火曜。個人事業者の消費税及び地方消費税は3月31日木曜。新型コロナウイルス感染等により期限までに申告が困難な方は期限を延長できます。納付する税額がある場合は、納期限までに納付していただく必要があります。なお、申告書の提出後に納付書の送付や納税通知等による納税のお知らせはありませんのでご注意ください。申告書作成会場、東京国税局1階、中央区築地 5-3-1。開設期間中は、江東西、江東東税務署内に申告書作成会場はありません。開設期間、国税庁ホームページをご覧ください。受付時間、8時30分から16時。相談時間、9時15分から。入場には入場整理券が必要です。なお、入場整理券の配布状況に応じて受付を早めに締め切る場合があります。入場整理券は当日会場で配布するほか、LINE アプリで事前に入手することが可能です。国税庁 LINE 公式アカウントを友達追加していただくことで、日時指定の入場整理券を入手する手続きが行えます。国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp の確定申告書等作成コーナーを利用してご自宅から確定申告書を作成できますのでぜひご利用ください。申告書にはマイナンバーを記載。申告書を税務署へ提出する際は、毎回マイナンバー、個人番号の記載と、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。なお、e-tax で送信する場合は、本人確認書類の提示または写しの添付は不要です。問い合わせ先、江東西税務署、電話、3633-6211、江東東税務署、電話、3685-6311。3月は東京都の自殺対策強化月間。自殺の防止等に関する都民の理解を促進するため、自殺防止、東京キャンペーンを展開し、次の通り特別相談を実施します。心の悩み等についての電話相談。フリーダイヤル特別相談。3月1日火曜17時から翌0時。3月2日水曜から6日日曜20時から翌2時30分。3月7日月曜22時30分から翌2時30分。電話0120-58-9090。優秀支援命の山彦電話。3月1日火曜から31日木曜12時から20時。月曜木曜を除く。祝日は実施。電話 0-38425311、自殺予防命の電話、3月1日火曜から31日木曜、16時から21時、3月10日木曜のみ、8時から翌8時、電話、0120-783-556、東京都自殺相談ダイヤル、心と命のホットライン、3月27日日曜から31日木曜24時間、電話 0570-087478、 自死遺族のための相談電話、グリーフケアサポートプラザ、3月8日火曜から11日金曜、12時から16時、電話 3796-5453、 全国自死遺族総合支援センター、3月4日金曜、5日土曜、7日月曜、10時から20時、電話 3261-4350。 問い合わせ先、東京都福祉保健局保健政策部健康推進課自殺総合対策担当、電話 5320-4310。 25、その他、奨学金等の進学資金無料相談会、大学や専門学校等への進学費用の家計負担軽減や学生生活不安解消のために奨学金や授業料免除制度の利用を相談員と一緒に考えてみませんか。早い段階で様々な支援制度を知り、進学に備えることが大切です。日時、3月20日日曜、13時30分から17時、場所、江東区文化センター第1会議室、東洋 4-11-3、 対象、定員、高校新1年生から3年生及び保護者12組、申し込み順、申し込み、3月6日日曜から NPO 法人若者の進学応援プロジェクトホームページ http://www.singakouen.jp で、電話 5050-2161、 認知症カフェ、フクロウカフェ、認知症の方や家族が集まって悩みを専門の相談員に相談したり、介護の情報を得ることができる認知症カフェを開催します。日時、3月8日火曜、11時から15時、場所、アコカフェ、亀戸 4-25-1、費用、無料、飲み物代除く、申し込み、当日直接会場へ、問い合わせ先、フクロウカフェ、アコカフェ、電話 3636-3099。 26、なくそう自転車事故、自転車の交通ルールを守りましょう。令和3年に区内で起きた自転車の交通事故件数は503件、前年比プラス140件、死亡事故も1件発生しています。自転車の交通事故のうち、何らかの交通違反があった割合は増加傾向にあり、昨年は6割を超えています。自転車に乗車する際は、自転車安全利用5則を守りましょう。自転車安全利用5則。1、 自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車で歩道を通行することができる例。自転車が歩道を通行することができる標識があるとき、自転車の運転者が13歳未満や70歳以上の人、身体が不自由な人、自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないとき。2. 車道は左側を通行。 3. 歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行。自転車で歩道を通行するときは必ず歩行者優先。自転車で歩道を走るときはすぐに止まることのできる速度で通行し、歩行者の通行を妨げるときは一時停止しましょう。歩行者に危険が及ぶ場合は無理して通行せず、自転車を降りて押して歩く等、歩行者を優先しましょう。4. 安全ルールを守る。飲酒運転、二人乗り、停身の禁止、夜間はライトを点灯、交差点での信号遵守と一時停止、安全確認。5. 子供はヘルメットを着用。自転車ナビマーク、ナビライン。区内では自転車ナビマーク、ナビラインの設置が進められており、自転車が通行すべき場所を表示しています。車道の左側は自転車が通行しますので、違法な路上駐車はやめましょう。また、自転車ナビマーク、ナビラインが設置されていない場所でも、自転車は車道の左側を走行することが原則です。車道の右側走行は逆走となり危険なので、絶対にやめましょう。スピードの出しすぎに要注意。スピードが出ていなくても歩行者等と接触すると大きな事故につながる恐れがあります。特に下り坂や電動アシスト自転車の漕ぎ始めはスピードが出やすいので注意が必要です。自転車は手軽に移動ができる便利な乗り物ですが、周囲の状況を確認し安全な速度で利用することが大切です。問い合わせ先、交通対策課交通係、電話 3647-4784、ファックス 3647-9287。 27. 北京2022パラリンピック冬季競技大会クロスカントリースキー、区内在住新田義弘選手を応援しよう。3月4日金曜から始まる北京2022パラリンピック冬季競技大会に、区内在住の新田選手がクロスカントリースキー、男子 20km クラシカル、男子スプリントフリーの日本代表選手として出場します。ぜひ熱い声援を送りましょう。新田選手からいただいたコメントを紹介します。所属日立ソリューションズ。主な成績、2018年ピョンチャン2018パラリンピック冬季競技大会クロスカントリースキー男子 10km クラシカル金メダル、男子スプリントクラシカル銀メダル。2019年世界選手権カナダ大会クロスカントリースキー男子 20km クラシカル7位。新田選手からのコメント。冬季競技で7大会連続出場することができ、大変光栄に思います。ただ出場することが目標ではなく、自分自身納得いく最高の滑りをし、これまで支えていただいた方、関わってくれた多くの方に良い報告ができるよう頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします。その応援が北京の地で追い風になってくれます。28. ティアラ高等ジュニアオーケストラ練習見学会団員募集。3月13日日曜。 高関健さんの指揮と東京シティフィルハーモニック管弦楽団奏者の指導で、9月の定期演奏会に向けて練習します。春からの新団員募集のため、練習見学会を開催します。練習見学会、日時、3月13日日曜、18時から19時、場所、ティアラ高等大ホール、対象、入団希望者、小中学生は保護者同伴、費用、無料、内容、合奏練習の見学と入団説明会、申し込み、当日直接会場へ、団員募集、土曜または日曜の18時から20時30分、5月から9月全15回、ティアラ高等で練習しています。対象、新小学4年生から大学2年生、バイオリンは小学3年生かで参加する楽器の演奏経験があり、かつ楽器を持参できる方、申し込み後オーディションあり、費用31,050円、募集楽器、バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス、オーボエ、クラリネット、トランペット。ただし、ビオラ、チェロ、コントラバス、クラリネット、A 管は有料楽器レンタルあり、申し込み、ティアラ高等にある申し込み書、ホームページからもダウンロードかを記入し、郵便番号 135-0002、住吉 2-28-36、ティアラ高等へ、郵送またはメール、ファックス、窓口で、電話 3635-5500、ファックス 3635-5547、E メール、tiara-kot-o_junior_kcef.or.jp 高等の桜マップ配布中。区内の桜の名所を写真で紹介。区内の桜の名所を網羅したコンパクトサイズのマップです。魅力的な桜の風景や、ぜひ立ち寄っていただきたいお出かけポイントを紹介しています。配布場所、江東区観光協会事務所、東洋 4-5-18 産業会館内、江東情報ステーション、区役所2階、文化観光課、区役所4階33番、各出張所、豊洲特別出張所、各文化センター、区内観光施設等、問い合わせ先、江東区観光協会、電話 6458-7400、ファックス 6458-7420、30、江東カレンダー、3月、1日から7日、春の火災予防運動、10日、東京都平和の日。31、世帯と人口、令和4年2月1日現在、世帯、276,316世帯、前月比マイナス161世帯、人口525,582人、マイナス370人、住民基本台帳人口、男258,435人、マイナス244人、女26万7147人、 マイナス126人。外国人住民数、内数。男、13,944 人、マイナス23人。女、15,301 人、マイナス7人。面積、43.01 平方キロメートル。以上で、江東区声の広報、令和4年3月1日号を終わります。